時刻は8時になりました。お聞きの放送は東京854クルメラ至福なフライデー。こんばんは、パーソナリティの鈴木優太です。
パーソナリティのさゆみです。福祉に優しい街はみんなに優しい街。地域で活躍している方、福祉に関わっている方に楽しいエピソードを語っていただく番組、それが
至福なフライデー。毎月第4金曜日の夜8時からお届けしております。この番組、東久留米市にある東京854久留米らのスタジオより生放送でお送りしております。パーソナリティの43歳鈴木優太です。そして
はい、パーソナリティのさゆみです。子ども関係の仕事をしております。
はい、ということでね、新年一発目のね放送でございます。明けましておめでとうございます。新年会やったんですよね。それ
は
ね、
はい、やりました ね,
ね
大変な事態でしたけど ね
あれなんでしょうね、大人がね、あのだってさ、まあまあまあ、違うんだ、コスプレださ。
いや、私はしてないですよ。
え、
私はしてないでしょ。
いや、面白くなんかのコスプレとか歓迎っていうメッセージが届いたから、そりゃ準備しますよね。
はい、ね、一人やる気のいろいろ持参の方がいらってね、
いてね
大変な事態になっているという、
大変な事態になってね、お酒も入ってない方のにね、人によっては入ってたから、
うんうんうん、
ね、まあ、そんなね、あれでもすごかったんで、大人ってなんだろうって、5時間学園のねカラオケボックスで 40オーバーの人たちが大半の中で、わーわーわーわーねやっててね、なんだろう大人ってってね、ちょっとねなりましたけど、
そのなんか大人ってなんだろうっていう会話したの覚えてないんですよね。
俺ねしたと思うんだよ。
しました、
うん、したと思うんだけど、
なんか楽しかったっていうのは覚えてるけど、
大人なのにって大人なのにこんな大人でも大人ってね、真面目にね
大人だからですよ。あれはもう大人の
逆にね、
うん、そう、
あのあれかな、若かったらできない、
そう、ね、あれなんかで大人の渋み感じましたよ私は。
本当、
はい、
あの僕は白衣を持ってって丸い眼鏡とカツラを持ってきました。
あれ、あのなんか変な刺さってたのは誰です？
あれは刺さ、あの包丁刺さってたやつ、うん、あれハロウィンの時かなんかにダイソーで買ったやつ。ダイソーで、ダイソー
すごいいいクオリティ、
ね、そんなね、ね、この今の新年会ね、一緒に参加した、うん、あの至福なフライデーファミリーのね、よっぴ姉さんのね、うん、お店がなんかね1月24日一昨日 ね学園坂の下で
移転を
移転、ね、見える、
うう
見える、
うん、
見えるね、よかった、見える、見える、ね、あのもしよかったらね、あのチェックしていただければな、
はい、
な
んてね、もうね、体に優しいって感じの、
体に優しい、
体に優しい、
食べに行った、
私はね大ファンで、あの疲れちゃった時とかもうダメだっていう日は、食べに行きますよ。
あ、なるほどね、
はい、
ああ
、まあ
ね、
優しい
ね、よっぴさんね、よっぴさん優しい、優しいね、話聞いてくれるしね、
って感じで、
はい、というとこで、そんなこんなで、あ、今日、そう今日の後半ね、久しぶりにあの生演奏なんかもねありますので、ぜひぜひね最後まで皆さんお付き合いください。
はい、至福のフライデーではメッセージを募集しています。東京854クルミラのホームページ内にあるメッセージフォーム、もしくはファックスでメッセージやリクエスト曲、こんな企画やってほしいなど、どしどしお寄せください。ファックス番号は 042-420-4320 042-420-4320 です。
スマートフォンからも FM プラプラというアプリでお聞きいただけます。またこちらからメッセージも送ることができますので、ぜひご活用ください。お知らせの後は福祉の仕事をしている元現〇〇ですのコーナー、ゲストをお招きしております。 CM です。東京854クルメラ至福なフライデー、鈴木優太です。
さゆみです。
それでは最初のコーナーはこちら、
福祉の仕事をしている元現〇〇です。
はい、ということで最初のコーナー、福祉の仕事をしている元現〇〇です。現在は福祉関係のお仕事をされている方とはいえ、このお仕事をする前は福祉とは全く縁のないお仕事をされていた、または現在もその活動をされている方もいらっしゃいます。そんな方々に、なぜどんな経緯で福祉のお仕事をされているのか、〇〇時代のいい思い出などを聞いていくこのコーナー、本日のゲストはこちらの方です。
世田谷区の某デイサービス所長、大迫明弘さんです。
ようこそ、
はい、
よろしくお願いします。元バンドマンの大迫明弘と申します。
最初から言っちゃったよ。おうおうおうおう、ま、 台本読んだ？
あのこれもうネタバレでしょ？
ちょっと待って、
ネタバレでしょ？
台本読んだ？これあ大迫さんね、さすが覆していくもうミュージシャンっぽい。
ロッカーだ。
ロックンローラーですね。
いきなりマイクを持ったらロックンローラーになっちゃった。
結構さっき打ち合わせ何だったの
ね。何だったの？ちょっと
全然打ち合わせてました。
首相な感じでね、なんかそうそう、どうもどうも、あ、どうも、大迫です、大迫ですみたいな、大迫ですね、あのね。ちゃんとしたね社会人かなな
んて、なんか真面目な方たちがとか言ったら、
言ってた、も
う最初から
急に言っちゃいましたね。
初の
ネタバレっていうね。
そうなんですか。すみません。
こんなことね。
もっと空気を狙いね。
全然ね。
いや最高にロックですね。
いいじゃないですか。もうそれがね。はい。そんなね大迫さん、世田谷区の某デイサービス所長さんってことで、デイサービスってことはじゃあ何ですか。誰が利用してんですか。急に雑になった。
そうですね、あの世田谷区にお住まいのおじいちゃんおばあちゃんが、
ええ、高齢者
ご利用されています。あ、
なるほど、はい、
高齢者施設、
高齢者施設ですね、ええ、あ、そんなところで、まあ、所長さんということで、まあ、えもう、うん、あれですかね、まあ、元バンドマンってね、うんうん、もう言っちゃってるんで、うんうん、あれですけど、は
い
はい、元バンドマンって言っちゃってるからあれだけど、
いいですよ、はい、ロックでいいですよ、
はい、うん、そなんでそう、まあ、どういった経緯でこの音楽、うん、音楽じゃねえや、この施設で働くことになったんですか。
そうですね、うん、もう冒頭でネタバレしたからあれなんですけど、もともと僕はあの音楽やってまして、はいはいはい、バンドをずっとやってたんですけど、はい、まあ、どうせならこうその音楽をこう生かしたというか、うん、こうまあ携わった仕事がやってみたいなっていうところで、うんうんうん、まあ、ネットで、はい、検索してそうですね、まあ、
ネットで検索して
非常に原始的なんですけど、
う
ん、
そうね、
うん、音楽、はい、デイサービス、はい、みたいな、
すごい、うん、
出てくるんだね。
え、検索したら出てきたんですか。です、ね、
まあまあ、いくつかこう候補がありまして、はいはいはいはい、まあ、とりあえず僕それまでその福祉の経験とか全くなかったんで、
そうだよね、
まあ、とりあえずこうどういうところかっていうことも含めて飛び込んでみるかっていう感じで、うん、始めたのが最初ですね。
そうなんですね、
うん、はい、
そうなんですね、
すごい。
え、何年ぐらい、
うん、3年ぐらいかな。
あ、
うん、
そっかそっか、
そうですね、
へえ、うん、そうでね、一応ね、そのね、某デイサービスのね、はい、売りになってる、はい、まあ、音楽が流れる憩いの場っていうところが、うん、まあ、大きくね、その出てるところなんですが、はい、まあ、雰囲気がね、良さそうですよね、うん、音楽の流れる、うん、憩いの場ってことで、
そうですね、うん、
実際でもさ、うん、やっぱりこうお年寄りの施設、しかもデイサービスって言ったら、はいはい、やっぱりこう、そのなんだろうな、まあ、じゃあ来ましたね、うん、送迎で利用者さん、わー来ました、
うん、
ね、職員さんがわーって、あー、なんとかさん、なんとかさん、じゃ、ね、まあ、バイタル測り始める、バイタルやりの、ね、うわー、ちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃして、お風呂、今日何、あの人入んないの、うん、うん、入って聞いて
ありますね、
あるんだ、うん、あるんだ、
やっぱありますね、
結構ね、殺伐とするんじゃねえかななんてイメージもあるけど、
そうですね、うん、まあ、こう、まあ、やることに追われるといえば、まあ、そういう見方もできますけど、
なるほど、なるほど、
うん、いいんですよ、鈴木さんに合わせなくて大丈夫、大丈夫。勝手に言ってるだけなんで大丈夫です、
妄想も入ってるかな、
まあ、そういう中でもこう、うん、音楽って割とこう皆さん、まあ、音楽が鳴り始めると、うんうんうん、まあ、そのなんていうんですかね、うん、そのこう認知症の方だったりとかも含めて、はいはいはい、なんかこう懐かしさで、まあ、歌を歌ったりとか、
なるほど、なるほど、うんうん、はい、
なんかそういう力がやっぱりね、ありますんで、
うん、ってことはじゃあ、まあ、送迎の車着きました、うんうん、着いてお年寄りみんな入ってきましたって言ったら、パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッ
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパ
ッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
白いよね、まあ、所長さんですよね、うん、やってみたらいい。
そうだね、そうだね。頭おかしいのかと思われる可能性もあるけど、
急にね、そうね、うん、あ、なるほど。まあでもそうね、まああのまあ、認知症の方だったりとか、はい、まあ、はい、まあね、障害持った方たちとか、脳性麻痺の人とかっていうのも、うんうん、歌になると急にふわっとこう出てきたりっていうのも、うん、あったりっていうのは、うん、この歌の力とか音楽の力ってやっぱりすごいなっていうのは、うん、まあ、まあ日々実は感じてはいるところではあるんですけど、うん、あれ、あの、なんすか、やっぱそういうところだったりするから、うん、もっとそれこそね、大迫さんみたいにもっとバンドマンだったり、はいはい、もっとこう音楽やってた人っていうのが働いてたりすることって多い、
うんうん、そう、まあ、バンドマンっていうバンドマンこそいないですけど、もともと違うところで音楽ずっとやってました、ピアノずっと習ってましたとか、あ、サックスやってましたとか、あ、まあ、そういう方が、集まっている施設ではあるので、
う
ん、
あ、じゃあそうね、比較的こう、まあまあね、ミュージシャンというか音楽やってる人同士みたいな感じの話にもなる、あ、それはね、どっかそこでつながれてる、まあ、つながってるっていうところは、まあ一つなんかね、まあ、仕事もしやすくなったり、ね、するのかな、
いいですね、セッションだみたいな感じで始まったりするんですか、うん、
やっぱりね、
セッション始まる、
うん、生演奏とかだとやっぱその利用者さんもこう受け止め方がやっぱ若干やっぱ違うみたいで、なんかこうノリノリでね、聞いてくださる方も、うん、多くいらっしゃいますね。
すごい、生演奏がある
ってことなの？
あります、あります。
すごい、うん、
ええ、送迎の車がこう来たらジャンカジャンカジャンカジャンカジャンカジャンカ、
そうそうそう
そうそうそう、いいの乗らなくていいんですよ、
ジャンカジャンカジャンカ、
どうも、おはようございますみたいな、ね、いちいち乗らせないでください、もうゲストの話に集中、
すいません、ね、ゲストなんですね、大阪さん、大阪さんゲストでした、そうですね、はい、あ、そっか、でも生演奏、まあ、うん、確かにそのお年寄りの施設だったりすると、はい、まあ、ね、お年寄りの、ね、施設といえば、うん、まあ、一大イベントの、ね、敬老の日のイベントとか、うんうん、まあ、そういうことね、クリスマスだったりお花見だったりって、うんうん、まあ、イベントごとは結構あったりするのかな、
そうですね、うんうん、その季節に合わせたイベント、うんうん、まあ、敬老の日もそうだし、うんうん、まあ、さっき言ったクリスマスコンサート、うんうんうん、まあ、職員がこう演奏するのもそうなんだけど、うん、まあ、利用者さんにもこうやってもらおうっていうことで、こうハンドベルとかやってもらったりとか、ちょっとこうみんなで参加できる、
あ、
そうそうそう、
いやー、いいですね、うん、いいな、
楽しそう、
お年寄りも楽しそうね、ね、うん、それすごくね、
そうですね、ね、
まあ、お年寄りが楽しんでもらうためにこう、うん、やっぱかね、まあ、職員の皆さんいろいろ多分考えて工夫をしてやるっていうところ、うん、まあ、そういうところもなんかそういうポジティブなこと考えながら仕事してったりすると、うん、まあ、すげえ楽しい仕事なんじゃねえかなっていう、
そうですね、うんうんうん、
で、あれかな、結構職員の皆さんみんな長く働いてたりするの、
う
ん、
あ、うん、そうですね、うちは比較的、うん、長く働いてる方が、ね、うん、多いですね、
あ、いい、やっぱ音楽とか、まあ、あと雰囲気がいいんだろう、
良さそうな気がしますね、
しかも世田谷区だからね、もうすごいね、イメージ、うん、偏ったイメージかもしれないですけど、世田谷、はい、なんかすごくみんなね、身なりのいい、高級さなんか、ね、みんな、ね、みんなこう素敵なブランドものをお召しになったお年寄りとか、
あ、でもね、おしゃれな方いますね、確かにね、
いるのね、
こだわってる方、
ね、まあ、そうね、そうだな、うん、いいよな、うん、でやっぱであと本当に何だろうな、まあ、高齢者施設で、まあ、こう音楽でっていうところのお話を聞いてて、うん、ちょっと思ったのが、うん、まあ、今ね、今の年より、まあ、80、70、まあ、75歳から後期高齢者だから、うん、まあ、その辺の人、はい、方々がいっぱいいるんでしょうけど、うん、ある意味そのもうちょっと10年後20年後の高齢者施設ってなってくると、うんうん、それこそバンドやってましたとか、うん、もうビートルズすげえ好きでしたとかっていう人がそのままお年寄りになるわけじゃん、
そうだよね、
そうなってくると、うんうんうん、こういう施設での働き方だったり、うん、あれもなんか変わっていくんじゃないかな、まあ、全部なんかバンドのものが一式なんかあるようなデイサービスがあっても、
そうね、う
ん、 いいんじゃねえかななんて思って、そこまでだから大迫さんにはぜひね頑張っていただいてですね、
そうです ね,
そうね、はい、ね、だからあのなんかね、うん、10年20年後の、うんうんうん、20年後のその高齢者施設に入った人で、うん、あの昔実はドラムをやってたんですって、うんうんうんうん、おじいちゃんドラムやってたんですけど、ね、この施設来てドラム見た瞬間に曲がった腰がこうなりましたみたいな、うんうんうん、絶対ありそうじゃん、
まあ、あるかもしれない、うん、
ねえ、なんかそういうのもね、だからどんどんどんどん音楽もね、聴いてる音楽もきっとお年寄り変わってくるだと思うし、
そうですね、
そういった意味ではなんか楽しい、なんかずっと楽しい仕事であるんじゃないかななんて、ね、ん、思っておりますけど、
楽しそう、そうか、うん、歌とかの曲の感じも変わってくるんだ、うんうんうん、ってことですね、
セレクトが、うん、やっぱり今だとその僕らがこう相手にしてる高齢者の方と、まあ、美空ひばりさんとかの鉄板で、うん、あと坂本九さんとかね、
そうね、そうね、
あの辺はもう、あともう童謡唱歌とか、あ、そのあたり、
うん、
だから自分のむしろ知らない歌が多くて、そのそこでこう知った歌とかたくさんあったりして、あ、まあ、それちょっとさらってみてこう歌ってみるみたいな、今そういう感じですけど、
すごいミュージシャンがやっぱりこう自分でさらえるっていうのはね、まあまあそんなね、なんか今童謡唱歌なんてね、うん、こう言ったりね、美空ひばりなんて言ってた大迫さんがセレクトした曲を聴いていただきたいんですけど、はい、これどういう、ええ、こちらの曲をセレクトした理由、ね、美空ひばり童謡唱歌の後にこの曲を
いや、そういう流れになると思ってなかったんで、うん、そうなんですけど、あの、やっぱりこう、はい、僕らのそのまあ二十歳の頃の、うんうん、そのバンドの、まあ、憧れですよね、憧れのバンド、
ね、うん、まあこれはかっこよかったもんね、やっぱね、
うん、そうなんです、
そうなんですね、うん、はい、じゃあね、聞いていただきましょうかね、
はい、それではお聞きください、レディオヘッドでエアバックです、どうぞ。はい、お送りしたのはレディオヘッドでエアバックでした。
東京854クルメラ、至福なフライデー、
本日はゲストに世田谷区のボーデーサービス 所長大迫博明さんをお招き、
あ、ごめん
そう間違えないようにしようと思ってたのはもうやってしまう、失礼、大変失礼いたしました、すいません、
いただきました
ありがとうございます、フォロー、大迫明博さんをお招きしております、すいません、
は
い、
ね、引き続きよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
なんかね、メッセージいっぱい来てるんでね、じゃあちょっとね、はい、紹介しましょうかね、はい、ラジオネーム岡ちゃんさん、鈴木さん、さゆみさん、明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
今回はデイサービスの仕事のお話、私は飲食業から転職し、小平で平日は訪問介護、土曜日はデイサービス、日曜日は西武ドームのスタッフで1年半休みがない時がありましたそれほど当時は介護業界は厳しい時代でした。介護業界の賃上げを切に願います。また訪問介護をしようかなと思う自分もいます。今年もよろしくお願いします、ということで、岡ちゃんさんね、ありがとうございます、ありがとうございます。もう一つぐらいいこうかな、うん、ラジオネームつぶつぶみかんさん、ゆうたさん、さゆみさん、こんばんは、
こんばんは。
音楽に力を入れているデイサービス、高齢者の皆さんはとても楽しく通われているのではないかと思います。私も高齢者や障害者の施設で音楽療法をしていて、日々音楽の力を感じています、うん、おそこさんも歌うことがあるのでしょうか、想像しただけで癒されます、私もおばあちゃんになったら通いたいですだってでも続けなきゃダメだよ
そうだね、
そういう人がいるんだよ、だから大迫さんがあのデイサービスの所長やってるんだったら、うん、私年取ったらここの施設入りたいみたいな、
すごい想像力ですねもうね、いや、言っていただきたい、ありがとうございます、
ますね、ちょ、ということで、うん、はい、あ、もう一個行こう、マイケル司閣下、鈴木さん、さゆみさん、新年明けましておめでとうございます、年末からバタバタしておりまだ落ち着いていませんが、元気なマイケル司閣下です。大迫さん、ネタバレ面白すぎです
すいません、
ね、介護業界には絶対に縁がない人だと思っていたのでびっくりです。しかも3年も、大迫さんの人柄は利用者さんから人気がありそうですが、どうですか、個人的に今回は神回、この後もワクワクしながら拝聴させていただきます、ということでね、
ありがとうございます、
ね、大阪さんの人がね、本当ね、すごい大阪ファンからいっぱい来てますね、はい、
準レギュラーの方たち、ね、今このメッセージ、ね、からのメッセージが、
ね、おなじみの
常連、ね、さんたちですね、いつもありがとうございます、ね、
ありがとうございます、
ね、ということでね、そうね、そしたら大阪さん、まあね、まあ、その人柄とかってね、うん、お話もあったりしましたけど、はい、なんかこうお年寄りとこう接するときになんかこう、うん、心がけていることとかっていうのはなんか、うんうん、 ここはやろうかな、ここは守ってるとか、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、否定しないっていうことかなっていう、うん、なんかその傾聴して、まあお話を聞いて、
大事大事、
うん、決めた、私もそこに来ます。
そうね、まさにね、そうね、否定しない、ね、
そうだからその、まあ、さっきあの認知症の話とかありましたけど、やっぱりこういう言動ってなんで出てくるんだろうっていう発言とかがあるじゃないですか。
ありますね。
でこうそこに対していや違うよって言うんじゃなくて、まあ一旦全部自分で受け止めると、自分の中で、受け止めて、まあ答えが出るか分かんないですけど、その会話のやり取りの中で、もしかしたらなんかヒントになることがあるかも分かんないし、っていうラリーは心がけてます。
はあ、すごい、
素晴らしい、
すごいね。ちょっと、まあ、俺ね、大迫明弘の口からまさかっていうね。
まあまあ、でもほら、コミュニケーションを取る上で、ね、まあ、当たり前っちゃ当たり前、
そうなんだよね、当たり前。そこに気がつけるっていう、まあ、俺もこの仕事してから、まあ、気がつけたところでもあるかな、まあ、勉強もするしね、なんかね、そう、まあ、否定しない、まあ、一回一個全部聞くっていうのはね、でも、そうね、大迫さん、ね、やっぱそしたらもうお年寄りも嬉しいよね、多分その利用者さんとか、ね、まあ、さゆみさんともね、お子さんとかも、やっぱりこう、自分をこう受け止めるじゃないけど、あの話を聞いてくれる先生だったり、まあ職員さんだったりのところに絶対行くよね。
そうなんですよね。そう子供もそう、
で結構そういうのって取り繕ってもバレるし、
確かに
そういう気持ちでやっぱあの本当に接してないとバレちゃうんで、
そうなんですね。あら、そりゃね、大迫さんが所長で、ってことは部下がいるわけだろうけど、部下も働きやすいだろうね。部下、あれか、部下の言うことはガンガン否定しまくるとか、そういう感じ。
いや、
まさかこの感じないですよ、ない。
もう僕がもう逆についてきますっていうぐらいの。
そうだね、
腰の低さでやっております。
なるほどね。
大そうですよ、さっきも私が間違えた後にありがとうございます、いただいて、もう恐縮ですよ、本当に。
まあね、さっきあの、ね、ミキサーの西尾さんとかに、ね、ご挨拶をしてる時 の、 あの腰の低さとね、正直な古い友達だからびっくりしてんの俺。
いつもと違って、
ね、なんか20歳の頃から考えるとね、そうですね、
いや、
もう思い返すと恥ずかしいなっていうぐらい恥ずかしいことやってました。
何があったんですか、もうそれ言えないんでしょ、どうせ。
言えない
気になりますが、まあ、ロックだからね、
ロックのね、だからすごいね、ちょっとね、まあ、ほんとね、もう面白い、今日面白いなと思ってね、思いますけど、
面白いですよ、
面白いね。さゆみさん、なんかある、なんか大迫さんに聞きたいこと、
ざっくりですね。
何かある、
すごい急に雑だけど、
もうちょっといいふりしてくださいよ。
そうですよ。
なんかあるかなと思って、
もう言いますけど、なんか最初なんか鈴木さんとね、ゲストさんの皆さんが来た時に、なんか3回くらいしか会ってないとか鈴木さんが言い出して、また私騙されて、めちゃめちゃ昔からのご友人であり仲間じゃないですか。そうなんだと思ってたの
に、ね、なんかね、
実はね、まあ、ちょっとね、まあ、僕恥ずかしがり屋なの。
そうなんですか。
知ってるでしょ。
いや、初耳ですよ。
いや、初めて行ったもん。
いや
初めて行ったもん。ね、まあ、そんなね、まあ、大迫さんね、まあ、今ね、このデイサービスの所長で、はい、まあ、今のような感じでお年寄りとね接しているということなんですけど、はい、まあ、あのバンドマン時代のね、ちょっとお話もね、ちょっとね、はい、聞きたいなと思っておりまして、まあ、たくさんのね、比較的たくさんの、まあ、大物ミュージシャンなんかとね、こう関わったり、こう一緒に演奏したり、一緒にツアー回ったりなんていうこともね、あったじゃないですか。なんかその時に、その時のエピソードとか、まあ、心に残ってたり、それが今の仕事に生かされてたりとかっていうような、今でもこう思い出して、例えばあのね、まあ所長さんだからこうね、その職場の人とお話をするときにこんなことがあったんだよみたいな、鉄板エピソードみたいなものとかって、なんかそういうのあったりします？
鉄 般エピソードというか、まあ、うんうん、その何でしょうね、僕もともと自分のバンドで、うん、やり始めて、はい、まあ、曲を作って、はいはい、まあ、歌ってっていう活動をずっとやってたんですけど、うんうんうん、その活動の流れの中で今度じゃあサポートでじゃあギターやってくんないかとか、はいはいはい、コーラスやってくんないかとか、うんうんうん、歌ってくんないかっていう話があって、で、うん、いろんなこうバンドで、うんうんうん、やる機会があったんですけど、うん、最初はねやっぱね、ずいぶん躊躇して、うん、できるかななんていうふうに思いながら、うん、関わってたんですけど、うん、そこでこう、まあ、関わったミュージシャンみんなこうね寛大な人が多くて優しいっすね。
あ、なるほどね。
で人気がある人っていうとちょっと語弊があるな、
ま
あ、
人気
はだけど、まあね、それはまあ、そうね、その、うん、なんて言うんでしょうね、なんかその売れてる人ほど、うん、非常にこう懐が深いとか優しいというか、
わかりますね、
全部こう包み込んでくれる
なんか、なるほどね、
そうそう、まあ、そういうね、うん、余裕っていうんですかね、大人の余裕みたいな、うん、そういうのはねすごい感じましたね。
生かされてるね、じゃあ間違いなくね、そのまあ、うん、そのね、やっぱその不安なところに飛び込んでいった時に、うんうん、はい、ね、名前だけ知ってるけど、うん、はい、ね、名前だけ知ってたりこう外見だけは知ってるけど、うん、っていうところに不安な中こう飛び込んでいったら、うんうん、すごく優しく包んでくれたっていう、その経験はやっぱり、うん、ね、このデイサービスで働く職員、うん、デイサービスを利用する利用者さん、うん、たね、立場逆っちゃ逆じゃん、利用者さん、ね、まあまあ、ね、利用者さん側だから、うんうん、したらまあこう、ね、受け入れてくれたようにこう受け入れた方がいいなっていうのはきっとあるよね。
そうです
ね、うんうん、
そうですよね、うんうん、そのご経験が生かされて
るっていうことなの、うん、っていう気は、
いや、そうかもって今話してて思ったし、私聞いてて、うんうん、ああなるほどなって思
ったなんか、ね、同じ、うんうん、さっきのね話とね、まあ、結構ね、そこひっくり返したら、あ、同じだなっていうふうなのはね思ったのでね。
そうですね、そうかもね。
ね、
う
ん、まあ、でも受け止めてもらえることがね、うん、やっぱバンドやってる時って逆に言うとそんなになかったのかって話にもなってきちゃうっていうか。
まあまあまあちょっと別じゃないですか、うん、自分でこう、
あ、そっかそっか、
自分でやってて、
うんうん、そうだね、
ちょっとお二人にお伺い立てて、
うんうんうん、そうでした ね、
それでこう、はい、いい顔してくれればそのまま進めていくし、うん、なんかこうピンときてないなと思えばボツになるしっていうね、うん、なんかまたそれとは別で、うん、こう、まあ、いろんな経験ねさせていただきましたけど
ごめんね、そう、そういえばそうだったよ、あの結構ね、当時やってた、ね、バンド ね、うん、ね、時にはこう、まあね、おさこさんが曲を書くわけですよ、はい、曲を書いて、まあ、歌詞も書いて、うん、こうじゃあ、まあ、ちょっとじゃあこんな新曲あるんだけどみたいな感じでボロンとこう弾くところに残りのメンバーがこう合わせていくっていうような形で曲を作っていったんですね、バンドの曲は、ね、で、そんな中で、まあ、ベースとドラムが結構こうワッとこう演奏したものに対して大迫さんがいいなと思ったら結構進んでいったりはするんだけど、でなんかあ、そう、なんかどうなんだろうなってなっていくと、う、ね、こう消えていく曲とかね、うんうん、あったりっていうのはね、すごく
なんかこう波長がこうね噛み合っていくとこう転がっていくっていうかね、予期せぬ方向に進んでいったりとかしてね、
うん、あるね、あるね、うん、あったり、
あれは多分その一人じゃできないから、やっぱり人と関わってないとできないことかなっていうふうに、
意外と当時この人気が、うん、あった曲って、うん、さっとできてるの曲が多かったりするかな
と思う、多分、ね、うん、あんまりこう掘り下げて考えないっていうところでこうパーッとやったものが、うんうんうんうん、そう今思えば、うん、形に、いい形になって残ってるのかなっていう、
不思議なもんだね、
そうですね、
ミュージシャンっぽい話も聞けましたね、
聞けましたね、すごいもうそういう創作もできるという多彩な方、
多彩なの
って感じがしますね。
まだまだまだまだ実は
まだある
まだあるんですよ。
なんかいろんななんか分かった、なんかアートっぽい感じの雰囲気が出てる、
出てるでしょ、出てるでしょ、
出てる、なんかまあすごいなんかアートっぽい雰囲気が出てる、出てるのも感じてきましたね。
なんかね、まあ CD を出した時に、そのバンドでね、CD 出した時にアルバムのアートワーク、アルバムの絵を描いたりっていうのも全部大迫さんやってた。
ね、制作費を浮かすために
そうね、まあ、そう制作費を浮かすためにっていう大迫さんの大迫さんの書く絵と曲っていうのがやっぱり同じ人がやってるからやっぱりリンクするんよねちゃんとね、うん、
あそれいいですね、
送ってね、
すごいどんな大迫さんそれ
あの、うん、いいあのまあね、あの、うん、今日ね後半のゲストでね、うん、E サウンドスピーカーさんっていうバンドを呼んでるんですけど、うんまあ、そのバンドのねあのギターボーカルだったりもしたので、はい、ぜひぜひねあの E サウンドスピーカーで検索をしていただくと結構いろいろ出てくるよね、うん、アルバム
ですね、
アートワークとかも出てきたりね、大迫さんが活動してた軌跡だったりっていうのも出てきたり、うん、でその絵も得意だったりするから、うんうん、古典やっちゃったりもする
古典も、
うんうんうん、あやりましたね、
やったよね、あれね、
やりました、
そう、古典、うん、古典やっちゃうぐらい、
え、じゃあもう本当のアーティストですね、
アーティスト、アーティスト、
アーティストです、
アーティストですよ、いや
すごい古典も、じゃあもう何個も作品があるってことですね、
そう、何個もあるし、うん、やっぱテーマをこう、こういう感じってなったら、うん、そこは大迫さん、多分書くからね、
すごい、うんうんうん、いやー、音楽もできて、絵も描けて、
ただね1個ね、こうあって昔こうねあのデモまだデモテープ時代ね、
はい、
ねテープだったの、テープカセットテープに
そうそうそう、
あのレコーディングしたものを入れて、まあ安くねあの下北さんのハイラインレコードとかでね、ね売ったりして、
懐かしいですよね、
うん、あの
そうテープを売るん
ですか、テープを売る
んですか、カセットテープ、
カセット CD じゃなくてカセットテープ、うんうん、でねあのこう大迫さんがこう、うんアートワークを手掛けるんですけど、うん
はい
あのね、連絡先を絶対書くじゃないですか、
はいはい
うん、連絡先あの気になった方はここまでメールくださいっていう連絡先、
はいはいはいはい、
連絡先の連の字が違ってたとかね
そうでしたっけ、うん、お肝心なところがねやっぱ抜けちゃうんですね、
あのすごいすごい一生懸命時間かけて作ってこうバッと出てきたものが連絡先の連の字が練馬区のネギだったみたいな、
ありがちですね
ありがちですよね、あのテープ売れたよね、でもすご
い取り消せないです
ね、全部全
部
全部全部全部全部全部全部
そうですね、
全部直すのもちょっと、ね、別に良くないみたいな、あとはね
別に良
くないけど、まあね、別に良くない歪みの字をね
あ, ありましたね
ありましたね、表に出てるもんではないですけどまあね、まあ、そういうね、うんまあ、そういうちょっとねちょっとした隙があるところもこう大迫さんの魅力なんじゃないかななんてね
タレントですね、
タレントタレントね、いやいやいや、うん、そんなこんなでね早いものでねお時間になってしまいました、
早かったですね
、うん、ねねあのさっきもねちらっと言いましたが、なんでこの後のイーサンドスピーカーの生演奏というのは大迫さんも参加されるとのことですね、は
い、
よろしくお願いしますね、今お話いただいたこの大迫さんのねあの演奏、まあ、歌ですよね、うん、歌も歌って今日アコースティックギターもね弾かれるということでね、
はい
ということでね、まあ、一旦あの福祉の仕事よりもっと福祉の仕事しているもっとゲーム〇〇ですのコーナーはね一旦ここで終了させていただきます、大迫さん ありがとうございました、
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 はい、福祉の仕事をしている元ゲン〇〇です。本日のゲストは世田谷区の某デイサービス所長大迫明宏さんでした。この後もとても楽しみです、ありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
それでは CM です。東京854クルメラ鈴木優太と
さゆみでお届けしている至福のフライデーです、
はい、ということでねメッセージね今日たくさん届いているのでね、
う
ん、
ありがとうございます、
紹介します。ラジオネームシュウさん、前半戦のトークが終わったら後半戦の時のリズム工房の鈴木優太さん、鈴木優太さんの話が面白すぎて受けたんですよありがとうM 相方松原さゆみちゃん大好きだよ、
ありがとう、
いつものリクエスト曲2人でつなぐマルポスト流してほしいな、小平福祉会館のところで小平子ども劇場30周年パーティーの松健サンバの松健役やってなかったよ、そんな時どうすればいいのか相方さゆみちゃん教えて、松健のやってなかったんだ、
あれ松健やってなかった
やってなかったって、
うん、私の衣装かあ、ねうん、貸してます、
あそうなんだ
やってください、ぜひやってください、
うん、だそうです、
やってください、
シュウさんいつもありがとうございます、
う
ん
うん、ありがとうございます。
ラジオネーム穴止め館長、ゆうたさんさゆみさん至福なフライデー新年一発目始まりましたね、今年もよろしくお願いします、本日のゲストの大迫さんとのやり取りを聞いていて、会話の中で自然な表現で利用者さんと話されているのを聞いてもう立派な福祉のスタッフだと感じましたこれからも大迫所長の色を出していってくださいねということでですね、いやいやいや やね、大迫さんのことを知ってる方はみんなびっくりしてるっていうことですね。はい、ということで至福なフライデーでは皆様からのメッセージを募集しています。
はい、東京854クルメラのホームページ内にあるメッセージフォームもしくはファックスでメッセージやリクエスト曲、こんな企画やってほしいなどどしどしお寄せください。ファックス番号は042-420-4320 042-420-4320 です。
スマートフォンからも FM プラプラというアプリでお聞きいただけます。またこちらからメッセージも送ることができますのでご活用ください。
さあお待たせいたしました、後半のゲストはこちらのグループ E サウンドスピーカーの皆さんです。
ようこそ E サウンドスピーカー E スピーよ
なんて言い乗せればいい
の、ということでね、あ、なんかね今ね、あの聞こえなかった声も聞こえたんでね、ちょっとね、あのメンバーの皆さんね自己紹介をお願いします。
ベースをやってる並木範人です。
並木範人さん、ありがとうございます。はい、
はい、引き続きね、ギターボーカルのね大迫晃でございます。よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。カホンやります鈴木優太です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そうなの、そうなの、なんかね、
鈴木さんもメンバーだったんだっていう、もうなんか途中まで私に内緒にしてたんで、
ね、
うん、
いやいや、まあ、ね、ないね、
は
あ、ということでね、
まあ、なんかバンドの、ね、
はいはいはい、
どういう経緯で生まれたんでしょうか。
そう、
ですね、うんうん、僕らみんなあの音楽の専門学校行ってて、
そこであ
のクラスメートで3人出会って、
うん
うん、なんかね、そこから始まりました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さん音楽の専門家ですね。
そこはさ、そこは、
う
ん、専門家じゃなかったから専門学校に行ったのかな。
そうね、
ね、専門家になりたくて、行ったらこんな出会いがありました。
はい、そうだったんですね。
あ、ねえ、なんか、
なんか用意してる。
なんか鳴ってる。
なんか鳴ってる鳴ってる。
だってさ、
鳴って
る。あのなんか今ね、あの実はカホンに乗り移ったんだけど、カホン低かったね、やっぱね椅子に比べたらね。
うんうん、そうですね。ちょっとすごいなんかちっちゃくなってる。そう、
喋ろうと思ったら目と目の間にマイクがあって今すげえびっくりした。はい。ということでね、なんか並木さんね、あの小平市の花子金にね在住でね、しかもね、はい、あの私の職場のリズム工房のすぐ近くにいるから、実はね、実は結構ねすれ違うん
で、ね、毎週のように会う。
そうね、毎週会ってたりね。そう、だから
僕はちょっと花子狩りに引っ越してきたら、うんうんうん、たまたまね、
うん、
なんかあ、そう、ユータいると思って、
うんうん、並木いるみたいな話になって、
すごい偶然ですね。
そうそう、すげえ偶然なんだ、
ね、運命ですね。はい、
軽い運命だな。
いや、赤いと赤いと見えてる。
そこじゃないか。
赤い糸だったんだ、ね。
そこですよね、この並木さんのこの軽さというか、なんというかね。
まあこれがバランス、
ね、バランスなんですかね。はい、じゃあね、まあじゃあ、まあね、早速ね、まあ、生演奏ということでね、うん、じゃあ、
はい、
ね、やっていきましょうかね。
はい、はい、それでは曲紹介をお願いいたします。
ベースこれそっちには行ってるけど、こっちにはこっちに帰ってきてないかな、ベースね。うん、さあさあさあさあね、まあまあベース
チェックチェックチェック中です。
そう、あのスタジオの中で今ねギターも聞こえてると思うしね、ベース鳴ってるけどね、
鳴ってる、
ベースね、
並木います、
並木
います、
どっか行っちゃったね、並木。
消えた。
どこから
いるいる。
ああ、かすかに聞こえますね。遠いな。
お、聞こえてきましたよ、このライブ感。
こっちがどうなんだろう、どうなんだろう。あ、来た来た、ちょっとずつ来た。もっとね、ないかな。はい、
まあまあ、来ましたね。
あの並木さんが聞こえていれば OK でございます。はい、はい、じゃあね、じゃあ曲紹介なんかもね、じゃあね、はい、じゃあおそこさんもね、はい、
はい、じゃあ聞いていただきます。 E サウンドスピーカーで終わらない物語。外は真っ暗な海の中、
どこから来たんだろうか、どこへ行くんだろうか、流れるままでいようか、でも溺れたらどうしようか、右から左へさまよってる、向かい風強く吹いて灰色に曇る空、色や形を変えて大きな雨雲になって、にわかに雨降ればため息すらかけされて、道なき道で途方に暮れる、流れる季節の真ん中で広がる世界の片隅で、開けて外は真っ暗な闇の中、どこから来たんだろうか、どこへ行くんだろうか、こんな風にして僕はどこにたどり着くんだろうか、旅路に涙こぼれ落ちる、片隅で行き場をなくして夜の闇、見上げる夜空深い闇、浮かんでは消えてゆく幻、掴んではすり抜けてゆく日々、今日もどこかで漂ってるこの広い夜でさまようてる、扉を開けてそこは新しい日々の風景、物語は続く、夜が明けて朝が来る、そんな当たり前を繰り返して探している、僕らはいつも旅の途中、旅の途中、
東京854久留米ら至福なフライデーエンディングでございます。
ということでね、あっという間ですね、
素晴らしき、
ね、
生演奏、
生演奏だったね、
うん、
すごかったね、
うん、優しい感じのバンドなんですね、
うんうん、あ、優しいか、うん、あ、それはもうでも どうですかやっぱ捉え方だったりはする
ね、
うん、
そうですね、
まあ引き続きの大迫さんと並木さんエンディングもねいてもらってます、
うん、はい、
ね、優しい感じのね、
バンドです、すごい良かったです、
ありがとうございます、うん、ですね、本当ね、良、ね、かった、良かった、
素晴らしい、なんか絵の、うん、絵の感じ浮かんできたか、多分絵の感じ合ってる、なんか浮かんできました、
浮かんできた、
多分合ってる、うん、
合ってるといいな、
うん、
すごい絵が出てきてね、さゆみさんの中で、まあ、
うん、
メッセージがね、うん、たくさん来てるの今日
お願いします、
ね、ということでね、ではではどんどん行ってみましょう、うんうん、ラジオネーム岡ちゃんさん、追加で、ね、さっきもありがとうございます、当時の仕事、利用者さん思い出しました、あとレディオヘッドよく聞いてましたね、まあ、うんうんうん、そうね、まあ、岡ちゃんさんね同じぐらいの年齢だったりするのかな、うんうん、はい、で、続いてラジオネームゆりぽんさん、ね、数年前から大迫さんのファンでライブもよく通っていたものです、
あら
あら、デイサービス所長に転身したと知り驚きました、うん、ライブで会ってた時から優しい方だと思っていたので、うん、利用者の方々と有意義に接されているんだろうなと思います、うん、今後も頑張ってください、
ありがとうございます、
ゆりぽんさんありがとうございます、ラジオネームアンクルレッドさん、いやはや驚きと敬意を持って拝聴しています、20年前共にあった時代が懐かしい、私にとってかけがえのない季節でした、あきろくんデイサービスの仕事頑張ってください、いつかいっぱいやりましょう、ね、クレジットさんありがとうございます、はい、もう一個これいいかな、はい、ラジオネーム、ラジオネーム、つぶつぶみかんさん、イースピの皆さんめちゃめちゃかっこよかったです、うん、素敵な演奏ありがとうございます、3人が奏でる音楽にとっても胸がいっぱいです、うん、神回ですね、アンコール、
わー、
アンコールも何もね、アンコールね、アンコールね、アンコール、
あ、曲がないから
アンコール、そういえば、ええ、2月の3日にアンコールするんじゃなかったっけ、
ああ確かにね、
うんうんうん、何ですか、
2月3日の土曜日なんですけれども、うん、小平ふるさと村の前にあるですね、リズム工房のビレッジグリーンというおなじみの建物でございます、そちらでですね、あの人形劇公演が、14時からありまして、まあ、その、人形劇公演の前にあのイーサンドスピーカー今の3人が、うん、あの出演するということでね、
めちゃめちゃいいじゃないですか、
はい、ね、なんかそこは15分ぐらい時間があるから、うん、なんかいっぱいやるんだよね曲ね、
うん、
まあ、いっぱいやる、
ね、まあ、
まあ
そうですね、
今日の3倍ぐらいやる、
3倍くらいありますね、
言っちゃってるんだよね、言っちゃってる、今日の3倍、ね、
もう一度日にちの方教えてください、うん、
はい、2月3日土曜日ですね、うん、2月3日の土曜日、14時頃から、うん、小平ふるさと村の前にあります、リズム工房ビレッジグリーンという建物ですね、こちらで人形劇公演があります、それの前にですね、イーサンドスピーカーの皆さんに演奏していただくというコーナーございますので、まあ、もしよかったらですね、ビレッジグリーンのインスタグラムであったりとかね、チェックしていただけると、うん、いいかなと思います、はい、ラジオネームシュシュシュさん、M1 グランプリ予選に出演した相方松原さやみちゃんに聞くけど、小平福祉会館のところで小平子ども劇場30周年パーティーの松健サンバの松健役やってなかったよ、どうすればいいのか教えて、リズム工房の鈴木歌さんに聞くけど、リズム工房キラキラ人形劇団現場実習に行きたいのでその予定が決まったら教えてください後半戦のリクエスト曲2人でつなぐ丸ポストを流してほしいなってことでね、
ありがとう、
はい、いつもありがとう、
最高もレギュラーだから ね、
うん、そうね、なんか私の座を狙っているね、うん、シューさんということでね、
もうもうすぐ狙いに来てください、
は
い、
ということで今日全部読めたかな、こんなメッセージ来ることね、
うん、今日すごいいっぱ い、ね、ファンの方もね、
大阪ファンがね、やっぱいらっしゃるんですね、並木さんにメッセージね一つぐらいあってもね、
また今度、
また今度、ああまた今度ね、ま、今度ぜひね、
じゃあ私の方が、ね、並木さん
お願いします、
すごいほんわか温かいオーラが出ていますね、
なので今日うちの身内聞いてからちょっと多分寂しい気持ちになるのやめて、
あ、本当に、本当にでもね、並木さんあってのね、やっぱりイーサンドスピーカーだったり、3人でのね、やっぱ3人でのイーサンドスピーカーだし、まあ大迫さんと並木さんがね、まずっとね、あの引っ張ってる、ね、バンドではありますのでね、
ファンになりましたよ、
まあ本当、あ、じゃあぜひぜひぜひ、本当、嬉しいな、嬉しいな、
もう人力来ちゃったの、
本
当、あのイーサンドスピーカーで検索してもらうと、なんかね、あの YouTube とかでもね、あの結構出てくるのでね、あのぜひぜひね、よかったら、はい、お願いします、
はい、ありがとうございます、至福なフライデー、次回は2月23日金曜日夜の8時からお送りいたします。
お送りした至福なフライデー、パーソナリティ鈴木優太と、
パーソナリティさゆみ、そしてゲストに世田谷区の某デイサービス所長、そしてイーサンドスピーカー大迫明宏さん、並木憲人さん、ミキサー西尾正則、ディレクター高橋康史でお送りいたしました。
それではまた来月お会いしましょう、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ごきげんよう、じゃあね、
じゃあね。